次の記事は9月1日から7日の期間に研究します。エホバはご自分に属する者たちを知っておられる。主題の聖句。人が神を愛しているなら、その人は神に知られているのです。コリント第1、8章3節。以下の点に注意を払いながらお聞きください。エホバの目的は決して阻止されないと言えるどんな証拠がありますか？エホバの価値基準はどんな二つの重要な真理に基づいていますか？テモテ第2、2章19節から得られる教訓はどのようにエホバへの信仰を強めますか？一節の質問。神の民のある者たちが自己欺瞞に陥ったことを示す例を挙げてください。ある朝のことです。香を炊いた一人皿を持った大祭司アロンが、エホバの幕屋の入り口に立っています。その近くでは、コラと250人の男たちも、エホバへの香を捧げようと、おのおの自分の一人皿を手に持っています。一見すると、その全員がエホバの忠節な崇拝者のように見えますが、アロン以外の男たちは、祭司職を奪い取ろうとする高慢な反逆者です。彼らは自分たちの崇拝を神は受け入れてくださるという自己欺瞞に陥っていました。しかし、そのような考えは心を読み偽善を見抜くエホバを侮るものでした。二節の質問。モーセは何を予告していましたか？その通りになりましたか？その前日にモーセは、朝になればエホバは誰がご自分に属しているかをお知らせになります。と予告していました。民数記16章5節。エホバはその通りにされました。真の崇拝者と偽の崇拝者をはっきり区別されたのです。火がエホバの元から出て、香を捧げていたコラと250人を焼き尽くしていきました。民数記16章35節。同時にエホバは、アロンを真の祭司及び神の崇拝者として是認し、アロンの命は取りませんでした。コリント第1、8章3節にはこう述べられています。しかし、人が神を愛しているなら、その人は神に知られているのです。3節の質問E。使徒パウロの時代にどんな状況が見られましたか？質問6。エホバはそれより幾世紀も前、反逆者の扱いについてどんな洗礼を残されましたか？その約1500年後、使徒パウロの時代にも同様の状況が見られました。クリスチャンと唱えながらも偽りの教えを取り入れ、改宗内に留まっていた人たちがいたのです。表面的には改宗の他の人たちと違うようには見えなかったかもしれません。しかし、彼らは廃教者であり、忠実なクリスチャンは危険にさらされていました。羊の皮をかぶった狼のような廃墟者たちは、ある人たちの信仰を覆し始めていました。テモテ第2、2章16から18節。しかし、エホバは物事を見通すことができる方です。パウロもそのことを理解していたに違いありません。その幾世紀も前、神がコラとその支持者たちのような反逆者をどう扱われたかを知っていたからです。ではこれから、パウロがテモテに書き送った興味深い言葉を学ぶことにしましょう。私はエホバであり、私は変わっていない。四節の質問。パウロは何を確信していましたか？その確信をテモテへの手紙の中でどのように言い表しましたか？パウロは、エホバが偽善的な崇拝を識別できると同時に、ご自分に従順な者たちを見分けることができるのを確信していました。そして、その強い確信を、厳選された言葉で言い表しました。その言葉は、霊感のもとに記したテモテへの手紙の中にあります。パウロは、廃教者が改宗の一部の人たちに与えていた、霊的に有害な影響に言及した後、こう書きました。しかしながら、神の堅固な土台は不動であり、それにはこの証印がついています。すなわち、エホバはご自分に属する者たちを知っておられる。また、 すべてエホバの皆を唱える者は不義を捨てよ。テモテ第二、二章十八十九節。五、六節の質問。パウロが神の堅固な土台という言葉を用いたことには、どんな興味深い点がありますか？その言葉はテモテにどんな影響を与えたと思われますか？聖書は、土台もしくは元いという語を、様々なものを表すのに用いています。古代イスラエルの首都エルサレムや、神の目的におけるイエスの役割も、そうしたものの一つです。しかし、聖書中に、神の堅固な土台という言葉が出てくるのは一箇所だけです。パウロはこの言葉を用いて、どんな出来事に言及したのでしょうか。パウロは、神の堅固な土台という語を用いたすぐ後に、民数記十六章五節にあるコラとその支持者たちに関するモーセの言葉を引用しています。パウロはテモテを励ますために、そしてエホバが反逆的な行動を察知し阻止できることをテモテに思い起こさせるために、モーセの時代の出来事に言及したようです。エホバの目的が会衆内の廃教者によって阻止されることはありません。昔のコラにそれができなかったのと同じです。パウロは神の堅固な土台の意味を詳しく説明していませんが、テモテはこの言葉により、エホバの方法に対する信頼と確信を吹き込まれたに違いありません。七節の質問。エホバは忠実さと義をもって行動されると確信できるのはなぜですか？エホバの崇高な基準は不変です。エホバの計りごとは定めのない時に至るまで立ち、その心の考えは世々に及ぶ、と詩編三十三篇十一節にある通りです。聖書によれば、エホバの支配や愛ある親切、その忠実さと義も永久に続きます。マラキ三章六節は、私はエホバであり、私は変わっていない、と述べています。また、ヤコブ一章十七節にあるように、エホバには影の回転による変化もありません。エホバへの信仰を築き上げる勝因。八九節の質問。神の堅固な土台に刻まれた宣言から、どんな教訓が得られますか？テモテ第二、二章十九節でパウロが用いた例えによれば、土台にはあるメッセージが勝因のように刻まれています。古代、建物の土台に文字を刻み込むのは珍しいことではありませんでした。その建物は誰が建てたのか、誰が所有者かを示すためでしょう。聖書筆者の中で、この習慣を例えとして用いたのはパウロが最初です。脚注。この習慣は、後に啓示二十一章十四節でも取り上げられています。その聖句では、十二使徒の名が、十二の土台石に刻まれています。脚注終わり。神の堅固な土台に付された勝因には、二つの宣言が並んでいます。エホバはご自分に属する者たちを知っておられるという宣言と、すべてエホバの皆を唱える者は不義を捨てよという宣言です。民数記十六章五節が思い出されます。こう述べられています。それから、コラ及び彼の全集会に話してこう言った。朝になれば、エホバは誰がご自分に属し、誰が聖なる者で誰がご自分に近づくべきかをお知らせになります。誰でも、そのお選びになる者が近づくことになります。エホバに属する人たちは、神の堅固な土台に刻まれた宣言から教訓を得ることができます。どんな教訓でしょうか？それは、エホバの価値基準は次の二つの重要な真理に基づいているということです。1. エホバはご自分に忠実な者たちを愛されます。2. エホバは不義を憎まれます。この教訓は、会衆内の廃教という問題にどう関わってくるのでしょうか。十節の質問。廃教者の行いは、パウロの時代の忠実な人たちにどのような影響を与えましたか？テモテをはじめ忠実な人たちは、廃教者の行いに悩まされていたようです。 どうしてそんな人たちが改宗にとどまることを許されているのか、と思ったクリスチャンもいたでしょう。自分たちの全く忠説と、廃教者の偽善的な崇拝の違いに、エホバは本当に気づいておられるのだろうか、と考えたかもしれません。11-12節の質問。パウロの手紙は、テモテの信仰を強めたに違いありません。どのようにですか？パウロの手紙は、テモテの信仰を強めたに違いありません。忠実なアロンの正しさが証明されたことと、偽善的なコラ並びにその支持者たちの正体が暴かれ、退けられ、滅ぼされたことをテモテに思い起こさせたからです。パウロが強調していたのは、改宗内に偽クリスチャンがいるとしても、エホバはモーセの時代と同じように、本当にご自分に属するものを明らかにしてくださるということでした。エホバは決して変わることのない信頼できる方です。不義を憎んでおられ、悔い改めない悪行者をご予定の時に裁かれます。テモテは、エホバの皆を唱える者として、偽クリスチャンの不義の影響を退ける責任も思い起こさせられました。真の崇拝は必ず報われる。13節の質問。私たちはどんな確信を抱くことができますか？私たちも霊感によるパウロの言葉から霊的な力が得られます。なんといっても、エホバが私たちの忠説をよくご存知であるというのは大きな励みです。エホバは受け身の姿勢でいるのではありません。ご自分に属する者たちに積極的な関心を持っておられます。聖書はこう述べています。エホバに関しては、その目はあまねく全地を行き巡っており、ご自分に対して心の全き者たちのために身力を表してくださるのです。歴代第2:16-9。ですから、エホバのために清い心で行うことは必ず報われるという絶対の確信を抱くことができます。14節の質問。どんな崇拝はエホバに容認されませんか？一方、エホバが偽善的な崇拝を容認されないことを知ると身が引き締まります。エホバの目はあまねく全地を行き巡り、ご自分に対して全く心を持っているわけではない人たちを見分けます。箴言3:32には、ねじくれた人はエホバにとって忌むべきものとあります。ねじくれた人とは、こっそり罪を犯していながら巧みに上辺を取り繕い従順なふりをしているようなもののことです。そのようなものは少しの間人を上手に欺くことができるかもしれません。しかし、全能の義なる神エホバは、自分の違反を覆い隠している者は成功しないと断言しておられます。箴言28:13。テモテ第1:5-24にはこう述べられています。ある人たちの罪は公に明らかで、直接裁きに至りますが、その他の人の場合も、その罪は追って明らかになります。ヘブライ4:13にはこう述べられています。そして神の御前に明らかでない創造物は一つもなく、すべてのものはその目に裸であらわにされており、この方に対して私たちは言い開きをしなければなりません。15節の質問。どんなことは避けるべきですか？なぜですか？エホバの民は誠実に献身の道を歩んでいます。偽善的な崇拝によってエホバを欺こうとする人などほとんどいないでしょう。それでも、そうした人がモーセや初期クリスチャンの時代にいたのであれば、今日でも現れる可能性があります。だからといって、仲間のクリスチャンを疑いの目で見るべきでしょうか。エホバへの忠説の純粋さについてあれこれ批判すべきでしょうか。決してそうすべきではありません。兄弟姉妹に対して根拠のない疑いを抱くのは間違ったことです。ローマ14:10-12にはこう述べられています。それなのに、あなたはなぜ自分の兄弟を裁くのですか？またなぜ自分の兄弟を見下げたりするのですか？私たちは皆、神の裁きの座の前に立つことになるのです。エホバは言われる。私が生きているごとく、すべての膝は私に対してかがみ、 すべての舌は神を公に認めるであろうと書かれているからです。それですから、私たちはおのおの神に対して自分の言い開きをすることになるのです。コリント第一、十三章七節にはこう述べられています。すべてのことに耐え、すべてのことを信じ、すべてのことを希望し、すべてのことを忍耐します。また、改宗の兄弟姉妹の忠誠に不信感を抱く傾向があると、自分の霊性に有害な影響が及びます。16節の質問、い。偽善が心に根付かないように、私たち各自はどうすることができますか？質問ろ。絶えず試しなさい、絶えず吟味しなさいという補足情報から、どんな教訓が得られますか？クリスチャンは各自、自分の技がどんなものかを吟味すべきです。ガラテヤ6章4節。私たちは罪の傾向を持っているので、自分でも気づかないうちに不誠実な考えを取り入れてしまう可能性があります。ですから、エホバに仕える動機を断るごとに吟味するのは良いことです。こう自問しましょう。自分はエホバへの愛と主権に対する認識のゆえにエホバを崇拝しているだろうか。それとも、楽園で得られる物質的な祝福の方に強い関心があるだろうか。自分の技を吟味し、偽善が少しでも心にあるならそれを覗き去りましょう。それは本当に有益なことです。以下は補足情報。絶えず試しなさい。絶えず吟味しなさい。自分の動機や心の傾向をどのように吟味できるでしょうか。聖書はこう進めています。自分が信仰にあるかどうかを絶えず試しなさい。自分自身がどんなものであるかを絶えず吟味しなさい。コリント第二、十三章五節。偽善のない崇拝を保つために、自分の行動や言葉に問題がないか、ことあるごとに注意深く調べてみるのは良いことです。自己吟味のためにこう自問できるかもしれません。自分の褒め言葉は誠実だろうか。兄弟たちに対する愛は純粋だろうか。詩編十二編二三節。ペテロ第一、一章二十二節。人をもてなすときや贈り物をするとき、見返りを期待するだろうか。マタイ六章二から四節。家庭でも公の場でも家族に対して愛と思いやりを示しているだろうか。コロサイ三章十八から二十一節。他の人に聖書の原則を熱心に教えておきながら自分の行動がその原則に反しているということはないだろうか。ローマ二章二十一から二十三節。もし不健全な点が見つかったなら、それが根付いてしまう前に覗き去るのは良いことです。そうすれば、使徒パウロのように神の御前に立ちこういうことができるでしょう。私たちは、どんな場合にも、へつらいの言葉で現れたことはなく、また、強欲さを隠す見せかけを持って現れたこともありません。テサロニケ第一、二章五節。記事に戻ります。忠節は幸福をもたらす。十七、十八節の質問。純粋で誠実な崇拝を保つべきなのはなぜですか？純粋で誠実な崇拝を保つよう努力するなら、多くの益を得ることができます。エホバが咎を負わされない人、その霊に欺瞞のない者は幸いだ、と詩編作者は述べました。詩編三十二編二節。そうです。心から偽善を覗き去るなら、一層幸福になります。今だけではありません。将来には完全な幸福を味わうことができるのです。エホバは間もなく、悔い改めようとしない邪悪な者たちや、密かに罪を習わしにする者たちの実態を暴露されます。異なる者と邪悪な者、神に仕える者と仕えなかった者との相違を明らかにされます。マラキ三章十八節。しかし、それまでの間も、ペテロ第一、三章十二節にあるように、エホバの目は義にかなった者たちの上にあり、その耳は彼らの祈願に向けられているのです。 なんという慰めでしょう。記事の内容は以上です。では、どのように答えますか？エホバの目的は決して阻止されないと言えるどんな証拠がありますか？エホバの価値基準はどんな二つの重要な真理に基づいていますか？テモテ第2、2章19節から得られる教訓はどのようにエホバへの信仰を強めますか？記事の終わり。